もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
あ、お願いします。
今日はどんなご相談ですか？
子供のちょっと不登校についてちょっと悩んでるもんで、どうしたらいいかちょっと相談したかったんですけども。
あなたおいくつですか？
52歳です。
家族構成を教えてください。
子供と妻と3人暮らしです。
奥さんおいくつですか？
42歳。
お子さんは？
15歳、男の子です。
で、あなたはお勤めは会社員かなんかですか？
会社員です。
はい。それでお子さんの不登校？
そうですね、一応1年くらい前からちょっと学校ちょっと行かなくなっちゃって。
1年前から？
はい。
それは原因は？
ちょっと原因はちょっと本人に聞いても言わないんですよ。
何も言わない？
はい。で、はい、一応朝自分が毎朝起こして朝食一緒にとってから、一応学校行くまでは自分見届けてから仕事行くんですけども、
はい、
自分が行った後に U ターンして帰っちゃうんですね、家に。
はい。
で、車で学校まで送ってったりもしたんですけども、
はい、
結局教室に入らずになんか保健室かどこかに入っちゃって、学校の方でもずっと保健室にいられないところで返されちゃうんですね、家の方に。
はい。
で、しばらくそういう状態がちょっと1年くらい続いてて、
はい、
つい最近ちょっときつく言ったんですけども、
はい、
そしたら今度親にちょっと向かってきたんですね、自分に防火なんか持って殴りかかってきたんですよ。
はい。
で、ちょっと自分もちょっとカッとなってちょっと 2,3 回手出しちゃったんですけども、それっきりちょっと気まずくなっちゃいましてね、会話が。
はい。
で、今後どうしたらいいのかなと思ってちょっと悩んでまして。
これは1年前からということは学校の方から何か言ってきたんですか？
学校の方でもちょっと結構なんか無理やり行かせるとちょっと暴れたりなんかして、先生とも揉み合ってちょっと怪我させたっていう時もあるんですよ、何回か。
先生を怪我させてた？
故意にやったわけじゃなくて、なんか振り払った手がたまたま顔に当たっちゃったみたいで、
はい、
担任の先生の鼻の骨がなんか折れちゃったところとか、一回そういうのがあったんですよ。
はい。
だから下手に無理やり行かして学校で暴られても困っちゃうし、結構我慢して随分いたんですよ、自分も。
はい。
で、朝も起こさないと自分から行く気全然なくて、
はい、
そんな状況でもう学校の方からも今後どうしたらいいですかって言われても、本人もこれからどうしたいという夢も何もないんですね、聞いても。どうしたいというのも、まあ、進学は当然もう行く気はないと。
夢も何もないって言うんですか？
なんか海外に行ってどうのこうのっていう夢あるみたいなんですけども、
はい、
本気で考えてるかどうかちょっと分かんないんですけども。
これは担任の先生とお話ししました？
はい。担任の先生も慣れちゃったというか、なんていうんですか、あんまり親身に受け取ってくれないんですよ。
この原因っていうのは先生は何か言ってました？
最初なんかいじめとかなんとかあったのかなと思って先生に確認しても、そういうことはないっていうんで、自分でもあんまし分かんないんですよ、原因が。ただ勉強が嫌いっていうのは確かなんだろうけども、友達とも結構休みの時遊んだりなんかしてるんですね。
友達は多いんですか？
決まった特定の 5,6 人はいるみたいなんですよ。
その同じ学校で？
はい。ただほら、学校行かないときはさすがに友達も遊びに来ないんですけど、日曜日とか学校休みのときには遊びに来るんですよ、はい、自宅の方に。
お、
何度か学校の方から子供の方を迎えに行ったこともあるんですよ、自分が仕事行ってる間に。
はい。
で、その時は明日行くとかなんとか簡単に受け答えしてるみたいなんですけども、なんで行かないのって言っても、ちょっと意味の分かんないようなこと言うんですね。人と一緒に勉強したくないとか。
人と勉強したくない、
うん、だからテストなんかだとみんなとテスト受けるのが嫌だとか。
はい。
じゃあ一人だけで受ければって言っても結局は行かないんですよね。
そういう状態でこの1年前からずっと、
うん、もう最初の頃はなんとか我慢して無理やり行ってたんですけども、ここ半年くらいはほとんどもう行っても教室に入られないで保健室がどっか行っちゃって、そのまま帰ってきちゃうんですね。
学校の方もその後何も言ってこないんですか、対策を？
言ってこないですね。で、自分もちょっと市の方で児童相談所みたいなのあるんで、
はい、
そこでちょっと変なか触れ合いルームみたいなとこをちょっと紹介されたんですけども、
はい、
結局それちょっと学校よりもっと遠くなっちゃうんですね。
はい。
そうするとちょっと送り迎えもちょっとできないんで、ちょっとそれも自分で行く気は当然ないみたいで、
はい、
休んでても外行って遊ぶことはほとんどないんで、家に引きこもっちゃってて。
部屋で何やってるんですか？
ゲームですね、ほとんど。携帯かなんかの
ゲームだけやってるわけですか？
ええー、で、自分にはまあほら手出したことないんですけども、
はい、
母親の方には何度か蹴ったりなんかしたみたいなんですよ。
お母さんを蹴ったり、でお母さんは何て言ってました？
お母さんもちょっともう怖がっちゃって、子供がちょっと体大きいんですね。だいぶ
大きいってどのぐらいあります？身長。
身長170センチくらいで、体重が70キロくらいで。
もう70キロ。
母親がちょっと小さいもんで、小柄で、だいぶ母親より大きいんですよね。
で今日のご相談の内容としたら、
今後どう対応したらいいかなって感じで。
今後の対応ですね。
だから自分も1年くらい我慢したんですけども、寝込みかかってきたんで、我慢しきれなくて手出しちゃったんですよ。でそれっきりちょっとで、ね、子供とも会話もできないような感じで。
それ以来会話してないんですね。
当日はちょっと一緒に食事して話はできたんです。その後がちょっと子供の方が避けるようになってきちゃったんですね、自分のことを。自分が仕事帰ってもすぐ自分の部屋に行っちゃって出てこないんですね、呼んでも。
わかりました。それではですね、今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらっしゃいますので、お話を伺ってみたいと思います。先生、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
はい、どうも。登校拒否だよね、はっきり言ってね。
そうですね。
それで登校拒否っていうのはやっぱりもう無視できない人数がいるわけですよ、今これまでもね。でもう個人の問題であると同時にもう社会問題化してるわけなんですよね。それでやっぱり登校拒否は基本的にこうやって考えていく、それこうやってお子さんと対応するっていうノウハウがね、一応かなりこれまでの辛い体験をもとにまとめられていると思うんですよ。そういうのをやっぱりちょっとまず客観的にご覧になるっていうことが大事だと思いますよね。
結構ね、学校の方でもなんか週に何回かカウンセラーの人が来て相談もしてるみたいなんですよ、本人同士では。まあ親はしてないんですけど。
カウンセラーと話をするわけだ、じゃあ本人は、
学校行ってる時はね。
行ってる時
はね。でも最近はもうほとんど行ってないんで、
そういう道も今閉ざされてるっていうことよね、
はい。
あとね、一番まあ多感な頃で、それで彼自身が一番悩んでるわけよね、本当のとこはね。でも普通なんかそういう問題にぶつかった時にそれを克服しようとする力を今持たない状態であると。
そうですね、
いうことだと思うのよね、そうすると結局はもう15歳だから縛って、はいこっち来い、あっち来い、ご飯次は食べろっていう指図するわけにはいかないわけ。どこかで自主的な形で修正して対応していく以外道はないわけじゃない。
そうですね。前も最初の頃はね、結構きつく言ったんですけども。
だから無理やりもうできない年齢であって。
もう今でもうできないですね。
体格的にももう限界に来ているわけよね。
はい。
となるとやっぱり自主的なものを芽生えさせる以外道はないってことは分かりますよね、まず。
はい。
そうすると今本人が悩んでいるんだけれども、それをそういうふうに自分を鍛えるっていうか、現実に向かう力を持っていないっていうことだよね。だからそれを育てる以外道ないんですよ、実は。じゃあどうすれば人間っていうのは動き出せるのか。例えば大人でも冬の寒い日にちょっと寝不足かなんかで会社行きたくないなぁなんて思って、どうしても寝床で起きたくない時誰だって、これありますよね。
はい、ありますね。
それでそれが本当にでも重たくなってくるとどうしても行けなくなっちゃうのは僕らだって同じだと思うんですよね、それはね。そんなけれども、何かそうだ、今日あれをやらなくちゃなとか、あれどうなってるかななんて具体的に考え出すと、体がふっと動くようになっていくもんなんですよ。だから何かやることがあればってことなのよ。だから不登校も何か好きなことができたらもう問題の8割以上は解決するんだよね。
ああ、なるほどね。
今だゲームだけしかないからっていうことで。ゲームは反応だから、そこから成長するもんってあまりないんだよね。でもお前ゲームばっかりやってないで、ゲームで稼ぐ人間になるとか言えば、まあ少しは聞く耳持つかもしれないよね。それから友達はいるわけよね。
ただ自分から行くってことはほとんどないんですよ、友達のとこに遊びに。
でもいじめとかなんかではなかったんじゃないの。だから嫌われてはいないわけでしょ、だって。友達からなんか話が聞いて漏れ伝わってくるものってあります？
あ、それは全くないですね。
お母さんもそういう情報を知らないわけだ。あ、そう。まあ大変な問題だとは思うんだけれども、まだお父さんはこの問題が彼の問題だと思ってるよね。
そうですね。 まあ、自分これから先がちょっと不安になってきちゃったもので、
うん、というよりもその3人の家族の中で、3人の中の関係性に問題がなかったとすれば、誰か一人にこういう厳しい状況は訪れないはずなんですよ。選択しないはずなんですよ。だからよく不登校で言われるのは、ご家族の問題をこのお子さんが劇的に表現してくれてんですよっていう言い方をするんですよ。そしてそれは往々にして該当するんです。
まあ、確かに夫婦間の間も結構そんな仲いいわけでもないですからね。ちょっとすれ違いの時期がちょっと続いたもんで、
うん、だからこれを機会に夫婦でこの問題をすぐ彼をどうしようとか、すぐ学校どうしようという、そういう平面的な話ではなくて、
はい、
何かお子さんが取り持ってるっていうふうにちょっと考えて、
はい、
親父とおふくろが和解しない限り俺はこれを続けるよというふうに見たときに、愕然として見えてくる世界があるんじゃないかなって気がするんですよ。その頑固さ、その抵抗感の理由が彼本人にも無意識で分かんないけれども、お父さんが見たくなかったものを表現してくれてる可能性がある。お母さんが触れてはいけないと思いつつも気になってることを表現しているかもしれないと。そこら辺でまず急がば回れで奥さんと何かもうちょっと赤裸々な気持ちのぶつかってもいいと思うんですよ。何かやり取りがお父さんに今必要なんじゃないかな。
ああ、なるほどね、
うん、そういう意味での家族の仕切り直しを彼は教えてる可能性があるよね。誰がいい悪いっていう問題じゃないんですよ。だからこれはお父さんが悪いわけじゃない、お母さんが悪いわけじゃない、そして彼が悪いわけじゃない。彼はでも一番素直な心でその病理や矛盾を表現してくれてるんだよね。家族3人の矛盾を、
夫婦間でちょっと仕事の関係もあってすれ違いなんですよ、
うん、
だなかなか家族が全員揃うっていう時間帯もちょっと、
その結果だっていうことなのよ、
うん、
だからそこを変えない限りというか、そこに何か気づきが入らない限り違った展開にはなっていかないような気がするんだよね。だから力が出ない、そこをまず直してくれないと俺は社会にも出ていけないよと、本当の意味で大きくなれないよという叫びとして見てあげることができたらね、どうしよう、がなくちゃ学校がある先生にどうしよう、そういうことではない道がね、なんか見えてくる、そういうものでしかこういう問題っていうのは解決しないんじゃないかしら。そこら辺何かヒントにしていただければ、笠野先生にね、はい、お話を伺いたいと思います、
はい、
私も一言よろしいでしょうか、
はい、
今先生が言われたようにそこですね、ご家族の問題、
はい、
で15歳ってものすごく多感なんですよ、ものすごく成長期で体ももう全部こう大きくなっていくし、すごいエネルギッシュなんですね、その時必要なのは家族の愛なんですよ、バランスなんですよ、そのバランスがあなたたちから取れないんですよ、
はい、
先生が言われた時あなたがうーんって言って否定しませんでしたよね、
はい、
家族の問題があるからそういうことは出たんじゃないですかって言われた時 うーんって言ったの、僕もそれ聞いてこれだなと思いましたね。だから息子さんはそれをちゃんと知らせてるんですよ、このままじゃ俺は出れないよ社会にはっていう、あなたたちが仲良くしてくれないと僕はどうしたらいいのっていうね、
確かにありますね、それはね、
そこはポイントですね。
ああ、
それをあなたたちが修正されるとぐっと変わってくると思いますね。
わかりました、うん、ちょっと心を受けてやってみます。
よろしいでしょうか、これで。
はい、ありがとうございました、ね、
じゃあ、
はい、
どうも
お幸せ
に、
はい、
失礼します。
ありがとうございます。